どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜ポッドキャスト
戦乱の世が収まり、迎えた天下太平の江戸時代。260年にわたる長期政権は、現代日本の礎を築いたとも言われています。そんな江戸時代を作ったのは、徳川家康。もしも、遥か時代を超えてこの令和の時代に、当時の家康目撃情報がメールで届いていたら、果たしてそこから読み解けるのはどんなことなのか。そんな設定のもと、歴史の裏側と江戸の世相や暮らしを紐解く、聞いて学べるヒストリカルエンターテインメント、歴史大好き芸人コロカン川端武蔵がお送りします。 FM 横浜ポッドキャスト、江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。どうも、神奈川県住みます芸人のコロウカン川端武蔵です。 FM 横浜ポッドキャストのプログラム、江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。まずは初回ということで自己紹介をさせていただきます。私は神奈川県住みます芸人というのを吉本でやらせてもらってまして、横浜国立大学にて教員免許を4枚も取ってしまってですね、沖縄ラフ&ピース専門学校というところで今社会の講師を実際にやっております。また今地元の方でですね、ワクワクスタディといった小学生向けの勉強を見るみたいな活動もさせてもらってまして、現在もですね神奈川に住んでいまして、今は神奈川県の川崎市の方に住んでます。あともう一個すいません、先に謝んなきゃいけないのがあって、大岡越前上賢寺地元祭りっていうところで、一応江戸時代に活躍した大岡さばきでも有名なね、そこに祭りがあって行ってきて、 FM 横浜さんにこの後江戸時代の話があるので、ぜひお話しさせていただきますんで聞いてくださいっていう風に告知させていただいたんですけども、ちょっとね徳川家康のことを中心にお話しさせていただこうと思うので、すいません、大岡さばきまで行きません。はい、でも聞いてください、4回なんで。はい、そんなこんなで五郎館の川端でございます。FM 横浜のポッドキャストでは2度目の登場となっております。前回はですね、鎌倉時代からメールが届きましたというのを読んでいただきまして、鎌倉殿の13人大河で大ヒットでございましたが、まだ鎌倉時代からメールが届きましたと聞いていないという方はですね、ぜひともそちらも聞いてみてください。 FM 横浜さんのポッドキャストはですね、レギュラー放送と違って永遠に聞けるんですよね。皆さんもずっと聞いてください。さて今回のテーマは江戸時代です。江戸時代っていうとやっぱり長いですよね。まあ鎖国のイメージもありますし、あとはやっぱり銀魂のイメージも強いですかね。大ヒットアニメ、大ヒット漫画か。はい、まあ、江戸時代を物語にしてるのはそれこそ新選組とかもあるんで、もう数多くの作品がありますけども、まあ、一口に江戸時代といっても260年と長いので、まあ、今回はその創世期、まあ、初代将軍徳川家康に注目してお送りしたいと思います。家康といえば江戸、まあ、今でいう東京、そして静岡県やったり愛知県に特にゆかりのある人物として知られていて、あんまりまあ神奈川のイメージっていうのはないかもしれませんが、せっかく F 横さんでやらせていただけるということで、実は神奈川にも意外とゆかりのある場所があるんです。江戸時代から届いた神奈川県で家康を見たという目撃情報メールをもとにいろいろ話していきたいと思います。早速メールが届きました。江戸ネームどうする松潤さんからの家康目撃情報。泉川の近くで家康公を見ました。川を見ながら思いにふけっているようで、途中から短冊のようなものを出して何かを書いていました。きっと和歌を読んでいたのではないでしょうか。勝手な印象ですが、思ったよりもおじいちゃんでした。ありがとうございます。 お気づきの方もいらっしゃるでしょう。某デラックスを参考にさせてもらってね、はいはい、2回目でもうあの大御所芸人さんの番組をたどるという、もう調子に乗ってます。私はまさか2回呼ばれるとはというね、浮かれ気味でございますが、なんとね、江戸時代から目撃情報が来たということで、こちらも誠心誠意お答えしていきたいと思います。この場所で読んだ句が実際に残っています。それでは読ませていただきます。しみじみと清き流れの清水川、かけ渡したる二つ橋かな。はい、この句は、慶長18年、つまり1612年に読まれたと記録されています。この時家康は70歳、だいぶおじいちゃんですね。ちなみにこの二つ橋かなというこの句の後半の部分、ここから二つ橋という地名が実際に今も残っております。それでは家康がですね、関ヶ原の戦いで、まあ、天下を取る、決戦に勝利するまでの若き時代の家康をちょっと追っていきたいと思います。まずは1542年12月26日クリスマスの次の日に生まれたんですね。岡崎城にて誕生、幼名竹千代でございます。この時お父さんの広忠が17歳、お母さんの於大が15歳、若っ。まあ当時ね、このぐらいの年齢で子供を産むというのはそんなに稀有ではないんですけども、さあさあ、そんなお父さんとお母さんの間に生まれた竹千代ですが、3歳の頃に両親は離別します。まあそりゃそうだろうってちょっと思っちゃうけどな、17と15で子供生まれたらそりゃ大変ですよ。まあまあそんな理由じゃないんですけどね、本当は複雑な織田家につくか今川家につくかみたいな話があるんですが、まあここで母との別れ、3歳でお母さんとの別れるっていうのはちょっと辛いですけども、そんなもんじゃない家康の人生、まだ竹千代でございますが、6歳の時今川家人質に送られます。今川のね、居城に向かうんですが、その途中に同行しているメンバーが織田信長の方に、寝返ります。そこで織田家の人質に取られて2年、2年後8歳になったら今川家の人質に戻ってきます。そこから人質人生が終わるまで19歳、長すぎっていうね。6歳から19歳なんてもう青春が全部なくなっちゃったんじゃないですか。いや、なかなかかわいそうな。まあでもこの時の人質は言うても、あの大事な、まあ、大名同士の人質交換なんで決して無限にはできないので、まあまあ家康もそんなにあのひどい生活を送っていたわけじゃないはずなんです。現になんか今川の人質時代も大好きな鷹狩りを楽しんでいたみたいなエピソードもございます。そんなにひどくはないけれども、親元を離れて6歳から19歳ってのはなかなか厳しい。ちなみに16歳の頃に築山殿という今川義元の姪と結婚いたします。この時に元信改め元康という名前に改名します。この元康の康はですね、まあ、武勇で有名だったおじいちゃんの康という字をもらってるんですね。ちなみに僕の川端武蔵というのも、この氏はおじいちゃんの氏をもらったんですね。でおじいちゃんは和氏って言って、その同じ氏の名前をもらったんですけども、おじいちゃんがそれこそ学校の先生をやってたんですよ。だからその氏を受け継いで学校の先生になろうとして芸人になったっていう、はい、惜しい、惜しいんですけどね。これさておきなんですけど、19歳まで、人質人生を続けた、元康、19歳で大きな転機が訪れます。これが、1560年桶狭間の戦いです。まあ、絶対的に劣勢であった織田信長、大軍を率いた今川義元、この義元軍が一発で敗北してしまいます。こうなってくると、まあ、だいぶピンチなんですよ、今川義元側なので。でこの後ですね、すぐに逃げ帰るというか織田軍と和解するわけではなくて、一応ですね1年ぐらい織田氏とちょっと交渉して名分を果たすというかですね、そんなすぐにあのじゃあもう信長に通行をっていう感じではなく、一応1年粘って、でその1年後和解をして織田信長との同盟関係になります。 その後23歳にしてやっと徳川家康という名前になりまして、まあ、大名になったのは実はもう8歳の時に松平家当主になっているんですけども、一代大名としてしっかりと織田信長と同盟も組んで頑張っていこうってなったんですけども、三方ヶ原の戦いというのですね、めちゃくちゃ負けちゃうんですね。ちょっと僕戦好きなんで軽く話させていただきたいんですけども、まあ、相手が武田信玄、まあ、めちゃくちゃ強いです。で、武田信玄の軍を籠城して勝とうとしたんですね、徳川家康は。で、城で待ち構えてたら武田信玄の軍がめちゃくちゃ素通りして奥を攻めていくんですよ。こいつってなって、おー、しかとすんなよっていう、おー、待て待て待て、まず俺とやろうぜってなったんですね。で、しびれを切らして徳川家康、じゃあもう進んでるから横からついちゃおうっていう風になるわけです。で、横からついちゃおうと思って行ってみたら、進んでるはずの武田信玄の軍がめちゃくちゃこっちに向いて準備して布陣してたわけですね。何って学るんですけども、なんとか、家康もですね、陣を組んでやるんです。一応武田軍がですね、魚鱗の陣といって、ボーリングのピンみたいに並んでたわけです。ボーリングのピンでいう、あの7、8、9、10 の、 あの後ろの真ん中ら辺に、まあ、信玄がいて、まあ、指示出すわけです。で、対する家康も、まあ、急いで鶴翼の陣といってですね、鶴の翼と書いて鶴翼なんですけども、まあ、アルファベットの V みたいな感じで V の尖ってるところに、まあ、家康がいるわけです。 V のその翼の部分で挟み込んでやろうと思ったんですけども、まあ急に展開して武田信玄を倒せるわけもなく、10倍ぐらい武田軍よりも死者出して大負けです。で、あー、もう逃げ帰って、なんかでもその後一応西賀賀家の戦いっていうので一矢報いたみたいなのもあるんです。大久保忠世っていうのに命令して、でもね、その逸話がちょっとね嘘っぽくてですね、まあ武田軍の方に行きまして、めちゃくちゃ強い武田軍のところに数数十人ぐらいの兵で行って急襲して、慌てた武田軍が崖に渡ってあった布を橋と勘違いして渡って、そのまま崖下に落ちていっぱい死んじゃったっていう、バーフ張りみたいな戦術、嘘つけっていう、その風になびく布が橋に見えたっていう風に書いてるんですけども、風になびいてればなびいてるほど橋に見えないんじゃないかと僕は思っちゃうんですけども、まあこれが徳川方の方の資料に残ってる一応戦いでございまして、一応一矢報いたっていう説もあります。でもこの後ですね、長篠の戦い、信長の方を知る上で有名な戦いでございますが、まあ、鉄砲を準備して武田信玄が途中で死んじゃって、その息子の勝頼をなんとか倒すという戦いでございまして、この辺りでもう駿河の方では、家康は結構大大名ぐらいには成長しております。よしよし、順調に思われた家康に大事件が起こります。1582年本能寺の変です。この時家康は40歳。家康的にはもうショック、間違いなく。なんか家康ってなんか待って待って、耐えて耐えて我慢して勝ったみたいな最終的にイメージがあると思うんですけども、一応一回信長の後を追って追い腹を切るっていうんですけども、信長を追って自害しようっていう風にするんですよ家康。まあ、でも、家臣に止められて、でそこからまあちょっと有名な伊賀越えというのをします。この時ですね、大阪の堺にいた家康は逃げると決めたらですね、もうすぐにですね、地元愛知の岡崎城に帰らないといけないんです。大阪から愛知までだいたい2日間ぐらいかかったそうですが、これがまあ相当大変です。まあ、なんでかっていうと、もう信長が亡くなったニュースがまあ広まってるので、もう反信長の人からすれば家康ももちろん信長側ですから、信長に恨みがある奴らにいつ襲われてもおかしくない。で、少数精鋭の、しかも従者がですね、全員家康にとってはもう重鎮、一人でも失ったら痛い家臣ばっかりでの逃走、もう襲われたら終わり、誰が敵かもわからない。で、なんとかかんとか、まあ時にはですね、賊を倒し、時には逆に金品を与えて見逃してもらい、 まあこれは諸説ありますが、まあ、この時に伊賀者服部半蔵とかに助けてもらったりもして、無事着きます。まあ、これが家康の一番の危機だったんじゃないかなというふうに、まあ、思いますけども、でもなんとか生き延びて、まあ、対秀吉の構図になっていきます。家康はですね、秀吉には戦いには勝っていくんですけども、圧倒的に秀吉側の方が戦力がありましたので、まあ和議をして秀吉に、まあ秀吉の部下として臣従していきます。で秀吉が天下統一をする、その後江戸幕府を開くきっかけとなりますが、関東の方に、まあ、ちょっと遠ざけられると言いますか、封じてもらえるわけになります。さあ秀吉の死後、家康が中心的存在になりまして、やっと天下を取れるかなという状態になってきます。この時もう50代後半、もう天下取らなくてもいいんじゃないってちょっと思っちゃうんですけどね。ある程度江戸ではね、満足な暮らしはしてますからね家康。さあ天下を取ろうとしている家康に不満を持ったのが石田三成たちです。1600年、関ヶ原の戦い、ここは天下分け目の関ヶ原と言いますが、ついに家康が天下を取れるかどうかの戦いが始まります。この時家康59歳、もちろん出陣します。部下に命じるとかじゃなく自分も行きます。定説では有名であります、あの小早川秀明の裏切りで戦局が一変したというのがありますが、本当はそうではないという説も最近は出てきておりまして、もうそんなもんじゃなかったという、何がっていうとですね、石田軍40000、徳川軍80000っていう、もう圧倒的勢力差があったんじゃないかみたいな説も今はございます。昔はですね、徳川70000、石田80000みたいな戦力差を覆すために小早川秀明を裏切らせたみたいなのありましたけども、まあ、実はもともと戦力差すごくて、そこを見誤ったのが石田三成の敗因ではないかという説もございます。でも徳川家康が根回しがすごいっていうのは本当で、関ヶ原の前に送った手紙は160通、僕が一番年賀状頑張った時が、30通なんで、これは恐ろしい数書いてます。いやそれ30通ですから僕のは。関ヶ原前に送った手紙160通、50日間ぐらいで送ったはずなんですね。相当文章を書いて、多分ですけど家康もそれぞれの人に対して、あ、俺のことを分かって書いてくれてるなっていう、多分工夫はしてると思うんですよ。だから相当時間かけて手紙を書いたんじゃないかなと思います。そんな手紙を書いた甲斐もありまして、関ヶ原の戦いに勝利をします。家康1603年、ついに征夷大将軍になりまして、江戸幕府を開きます。よかった家康、この時も62歳、定年後、間に合ってないな、62で。さあさあさあ、まあ有終の美と言ってもいいのかななんて思ったんですけども、この後の家康の亡くなるまでの13年間、ほぼ休まずですからね。この後の13年間はちょっとね、次回にお話しさせていただきたいと思いますが、まずはこの関ヶ原で勝って江戸幕府を開くまでの家康の人生を追わせていただきました。さて今回のまとめです。おじいちゃんの絵が有名なあの徳川家康の若い頃は、とても苦労をした我慢の人生でございました。ただその我慢を乗り越えた先に征夷大将軍になり、無事天下人になれたのでした。メールをくれたどうする松潤さん、ありがとうございました。今回のまとめをせっかくなんで僕も一句読ませていただきます。それでは一句。待ちに待ち、耐えに耐えてた若き日々、天下取れたら定年何回。はい、ありがとうございます。ねえ、神奈川県出身の僕が愛知県出身で東京にゆかりのある家康の句を読んで関西弁で終わってしまうという最高の歌が読み上がりました。こちらも後世に残ってほしい。はい、感想はツイッターでハッシュタグメールが届きましたをつけてツイートしてください。ぜひともお待ちしております。以上、コロカン川端でした。それではまた次回。 江戸時代からメールが届きました。家康目撃情報 in 神奈川。